親友、そう呼べる友達がきっと皆さんにいらっしゃるでしょう。数ある友達の中で信頼を受ける友達、イエス様は今日私たちがこれから学ぼうとしているこの特に二人の姉妹たちのことをそのように扱っていらっしゃいました。イエス様を信じるすべてのものはイエスの友であります。しかし彼らはその中でも親友と呼ばれるにふさわしい姉妹たちでした。マルタとマリア、この主が心から愛された二人の女性たちについて今日私たちは新約聖書の御言葉を通してご一緒に学んでいきます。どんな姉妹たちだったのか、なぜ主が彼らをそこまで愛されたのか。今私たちがこれから見ていくのは三つの箇所です。新約聖書の中でルカの福音書とそしてヨハネの福音書から見ていきます。彼らがどういった人々だったのか、どんなふうに生きたのか、どんな信仰者だったのか、そのことをご一緒に見てまいりたいと思います。まず最初の出来事はルカの福音書の10章に出てくるわけですが、このマルタとマリアの自宅においての出来事です。彼らの自宅における出来事のことが10章の38節のところから記されています。まずこのマルタという人物についてご一緒に見ていきたいんですが、この聖書の箇所を見ていきますと、マルタという人物は非常に積極的な人物、積極的に仕える人、また言い方を変えればもてなしの賜物を持っている人、そんなふうに言うことができる人物だと思います。見ていただきますと、38節に、さて彼らが旅を続けているうちイエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えしたって。マルタがイエス様を喜んで自分の家へと迎えられたわけです。ゲストとして歓迎してイエスを迎えた、そんな言葉がここで使われているわけです。そんな非常にこう社交的だといいますか、積極的なこのマルタに比べて妹のマリアというのはどうだったかというと、非常におとなしい人物でした。というのはこの39節をご覧いただきますと、彼女は主の足元に座って御言葉に聞き入っていたなんて書いてあります。マルタはイエス様を歓迎し、そして40節にあるようにいろいろともてなしていた。もてなすという言葉を奉仕するとか仕えるとか、特にここでは食事の準備をするとか接待をするとかっていう、そういう意味で思った言葉ですけれども、そのように一生懸命このイエス様をもてなそうとしていたマルタと、イエス様の足元に座って御言葉に聞き入っていたマリア、非常に対照的な姉妹たちでした。この39節のところで御言葉に聞き入っていたというその言葉は、継続して彼女が御言葉を聞き続けていた、そんな時制が使われています。ずっと聞いてたんです。さてこの二人に神様は大切なレッスンを与えられるわけです。彼らは大切なことを学んでいくわけです。どんなことを主はここで彼らに教えようとしたのかっていうと、それはこういうことです。自分の心を守りなさいということです。自分の心を守るようにって。そうすることによってどんな時にも罪を犯すことがないためにです。もう一度40節の見事を見ていただきますとね、こんなふうに記されています。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。今ここを見てみますとね、非常に大切なことを我々は見れるんです。マルタが一体何を行ったか、彼女の行動が何だったか見てください。マルタがしたことっていうのは、イエスのところ、イエスの元に来て行ったんです。それが彼女の行動でした。 で、なんでこんな行動を彼女は取ったのか。この行動を生み出したのは、実は彼女の心でした。どんな心か。御言葉が教えてくれるのは、気が落ち着かなかったって。じゃあどうしてそういう心を彼女が持ったのかっていうと、いろいろともてなしをしたから、つまり忙しかったからって言うんです。つまり私たちの行動にはその行動をもたらす心があります。そしてその心というのは様々な状況によって左右するんです、ね。マルタだけでなく我々人間がどのようにしてある行動に至っていくのか、そのプロセスというものをここに見ることができるわけです。で、今のことをもう少し詳しく見ていきましょう。まず我々が見たいことは、このマルタがしたことです。イエスのところに彼女はやってきた。イエスの身元に来て行ったんです、ね。で、今のこの御言葉には二つのことがありましたでしょ。一つは、彼女はイエスの元に来たんです。イエス様のところにやってきた。もう一つは、イエス様のところにやってきて、イエス様に行ったんです。話をしたんです。身元に来るだけじゃない。イエス様に対して話をした。この二つのことがここに記されているわけですけれども、この言葉をよく見ていきますとね、マルタのその心の様子、マルタのその当時のその様子っていうものが目に浮かんできます。この身元に来たっていう言葉ですけれども、これはどっちかというと、進み寄るとか無理に入り込んでくるとか、暴れ込んでくるとかっていう、そういった言葉なんです。後でもう少し説明しますけれども。ですから、ね、非常に、そこを歩いてて、時間ができたからやってきたっていうような、そういう寄り方ではなかったんです。ね、でもう一つの行動は、行ったと書いてあるんです。イエス様に対して彼女は言いたいことがあったわけです。で、二つのこと言ってますでしょ ?40 節見ていただきますとね。一つはこういうんです。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうかと言ったわけで、もう一つは私の手伝いをするように妹におっしゃってください。二つのことをここで言ってるわけですよ。ね。この最初の方を見ていただきますとね。この最初の方で、確かに新改訳聖書では、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないんですかと、こう書いてあるんですけど、もう少し言語を見てみますと、主よ、妹が私を助けないで離れ、私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうかって。そんな風に、ある時までは働きをしていたんです、マリアが。でもある時にその働きをやめてイエス様のもとに行ってしまったっていうことを彼女はここで主張してるんです。ある時から私を助けないでイエス様のもとに行ってしまった。で、そのことをマルタは批判してるわけでしょ。なんで私を助けてくれないのかと彼女は言うわけです。で、もう一つ面白いのは二つ目です。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。こんな風に書いてあります。妹におっしゃってください。実はこの言葉ってのは命令形なんです。ですからマルタがしたことってのはイエス様に命令をするんです。ですからこの新改訳聖書でおっしゃってくださいってのは非常に綺麗じゃないですか、ね、実際のところはそうじゃなかったんですよ、ね、もう皆さんの心の中にいろんな言葉が浮かんできてるでしょ。言ってよって言ったかもしれない、ね、いずれにしろ命令をしたんです。で、なぜかっていうとね、先ほど見たように何とも大思いにならないんでしょうかってこう言ってますでしょ、彼女。ね。というのは、そこにイエス様いらっしゃったわけですよ。そして自分が忙しくしている様子を見ているはずなんです。それを見ていながら、 自分の妹がそこに座って話を聞いてる。ね。イエス様はその様子を知ってて、私が忙しいのを知ってて、妹に何にも言ってくれないって。マルタは妹に言ったかもしれない、何回か。でも、イエス様が言ってくれないと妹は動かない。ですからここで、何とも思いならないのですかっていうのは、気にならないのですか、そういう意味なんです。この様子見てて、私がこんなに忙しくしてるのに、あなたはそれを見てて気にならないんですかって。彼女の憤った様子っていうのが我々の目に浮かんできますでしょ。ここで彼女がしたこと、この行為、この言動っていうのは、爆発的な行動であり、爆発的な発言なんです。つまり、ね、そういった思いがふつふつと彼女の中にはあったんです。そしてこの時にそれが爆発したという話なんです。ですから彼女の行動というのは、ね、そのうちにあったものが爆発した行動であったし、その言葉というのはまさにそのような怒りにあふれた、不満にあふれた、そういう言葉だったわけです。で、そういう行動を生み出した心、ここが実は非常に大切なところなんですけれども、見てください。40節のところに、気が落ち着かずという、これが彼女の心でした。この言葉が彼女の心の様子を表しているわけです。で、この落ち着かずっていうのは、心配するっていう意味があります。また、心を反らすって意味があるんです。本来の心があるところから別の方向へとその心が引っ張られていく。そういった意味があるんです、これ。で、非常にこの言葉、そのことを明確に教えてくれる、その理由がですね、実はこの辞世が全部、これは受け身に書かれてるんです。明らかに、あとで見ますけれども、そのようにしたのは、彼女にそういう心をもたらしたのは、いろいろともてなしをしたという状況だったということをさっき見ましたでしょ。忙しかった。それにまつわる様々なことが彼女の心の中に働いて、最初はそうじゃなかったのに、その彼女の心を別の方向へと引っ張っていったんです。そのことをここで、この御言葉を私たちに教えてくれるんです。まさにこれが私たち自身が持っている罪を犯す過程です。こうやって我々は悲しいことに罪を犯すんです。最初は純粋な思いでやってたかもしれない。マルタもそうでした。さっき見てきたように、彼女はイエス様が来てくださった。心から彼を迎えようとした。その動機は純粋でした。ところが、だんだん忙しくなってきた。主婦の皆さんってみんなわかってるでしょ、それは。特別なゲストが来たら何とかをもてなしをしたいと思って一生懸命台所で働き始めるんです。すると、猫の手も借りたいほど忙しくなってくる。ね。さあ、そうすると問題が出てくるんです。忙しくて人の手がもう誰の手でも借りたいと思ってる、そんな時に自分の妹が何してるかっていうと手伝ってくれてないんです。彼女手伝うやめてイエス様の足元に座ってるんです。しかもこの忙しい私のことを見てながらイエス様は何にも妹に言わない。もう彼女に喜びはなくなってしまいました。彼女の中にあった思いっていうのは明らかに何してんのと。こんなに私が忙しくしてんのがわかんないの。どうして私を手伝おうとしないの。ありますでしょ、皆さんも。こういった経験って。マルタは彼らの態度に対して怒りを覚えるんです。それは自分がこれだけしているのに、何もしないでいる妹に対する怒りです。そしてさっきもお話したように、その状況を知っていながら妹に何も言わないイエス様に対して不満をぶつけていくんです。 しかもね、この気が落ち着かずっていう言葉の時制っていうのは、過去にそのことが始まり、ずっと継続しているってことなんです。つまり、最初は良かったとさっきお話ししました。それが徐々に、忙しさとともに、だんだん変わってきたんです。そして妹に対して、そしてイエス様に対して、その間違った思い、批判的な思い、そういった思いが徐々に大きくなっていったんです。そしてついに我慢できなくなって彼女は爆発するんです。忙しさってのは非常に危険なことです。皆さんも家庭もそうかもしれないけれども、教会でもそうです。一生懸命奉仕されている。それ素晴らしいことです。そしてその奉仕を始めた時の動機ってのは正しい動機でしょう。主を愛して主のために一生懸命しようと。しかし一生懸命働き続けていくと、ひょっとしたら、だんだんあなたの心の中に、なんで自分ばっかりこんなに奉仕してんの？どうして誰も手伝ってくれないの？なぜあの人は何もしないのかなんて。そういった批判とか、そういった非難とかが生まれてくる。そんな危険性があります。だから我々は心を守んなきゃいけないんです。何のために、誰のためにしているのかを忘れてしまうと、我々は罪に陥ってしまう危険性があります。いつも覚えなきゃいけないんです。私は誰のためにしているのか。何のためにしているのか。私は全てのことを主のためにする。主が喜んでくださるために全てのことをしている。で、そのことをしっかり覚えてやってるならば、人への非難とか、批判とか、不満へと至ることはないでしょう。でもそれをすぐに忘れてしまうと、自分ばっかり。どうして？そうすると、そういったマルタが陥ってしまったような、罪に陥ってしまう危険性があるわけです。で、そのようなマルタに対してイエス様が何ておっしゃったのか。41節のところからご覧ください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っていますって。ちゃんとイエス様はマルタの心をご存知でした。そのことを表す2つの言葉がここに記されています。いろんなことを心配してという、この心配してという言葉と、もう一つはいろんなことに気を使っていますという、この気を使っているという、この2つの言葉です。この2つの言葉がイエス様がマルタの気持ちを、心を十分に理解していらっしゃることを表しているわけです。いろんなことを心配して、気をもんでる、思い患ってるって言うんです。言語学者のロバートソンは、この言葉は部分に分けるとか分割するとか、心が分散する、そういう言葉から来た言葉なんだ。さっきも見てきたように、心が分かれてしまうんです。最初は一つでした。主のために。神様を愛するがゆえに。ね、ところが、だんだんその心が分散していくんです。そして、いつの間にか、先ほどから見てきたような罪に陥ってしまうって。ちゃんとイエス様はそのことを知ってたんです。彼女の心が、様々なことを心配しているって、ね。気を使っています。動揺です、これ。混乱です、ね。つまり、マルタの心の中には心配があり、その心配が、こういった動揺という行動に現れていた。それをイエス様はちゃんと見てらっしゃるんです。ね、面白いものでしょ、人間って。心にあるものが外に出てきます。心に不安があれば、それは態度になって出てきます。心に怒りがあれば、それは行動になって現れます。イエス様はそのマルタの心をちゃんとご覧になっていらっしゃる。そこでイエス様が教えられたことは何だったかっていうと、41節でマルタの心をちゃんと説明された後、42節のところで、しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。 マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。イエス様はここでマルタに2つのことを教えるんです。1つ目は、さっきから見ているように、マルタ、心を守ってなさいって。ね、あれだけ喜んでイエス様を迎えたのに、どれだけの時間が経ったかは分かりませんけれども、喜びを失ってしまったマルタ。思い煩いが心から喜びを奪ってしまったんだ。だからマルタ、何のためにしているのか、誰のためにしているのか、それを忘れないようにって。神様を愛する上に喜んで行っているなら、主が喜んでくださる。それでいいんだって。それでいいんだって。常に私たちは自分の心を守らなきゃいけません。二つ目に、優先順位の大切さということを、イエス様はここでマルタに教えられるんです。ご覧いただきますとね、イエス様は一度もマルタの行為を否定してません。何やってんだなんておっしゃってない。ね。というのは彼女が一生懸命心から愛を持ってイエス様をもてなそうとした行為は間違ってなかったんです。それは主の前に喜ばれることでした。間違っていたのはそこから、ね、状況を見て彼女が心が変わってそして本来なかった行動が生まれてきたことでした。同時にマリアに対しても座って御言葉を聞いていることをイエス様は否定されていません。イエス様はマリアに対して仕事しなさいなんておっしゃってない。かえってそれを褒めてらっしゃいます。イエス様がおっしゃったのはどうしても必要なことはわずか、いや一つなんだって。そしてマリアはその良い方を選んだって。たくさんの選択肢があります。でもね皆さん、その中で最も神様が喜ばれることは何かっていうと、いろんな奉仕がある。いろんな働きがある。ね。でも神が一番喜ばれるのは、あなたが静まって主の御言葉にしっかりと耳を傾けることです。神様のお言葉に心を留めることです。ね、なぜそれが大切かって。御言葉が私たちを変えるんです。奉仕は私たちを変えないんです。神の御言葉が私たちの心を変えてください。心が変わることによって行動が変わっていくんです。今見てきたように。悪い方にも変わるし、良い方にも変わっていきます。我々の心が変わっていくために必要なのはこの神様のお言葉なんです。そのことを、イエスも教えられた。どうです皆さん、御言葉の学びに対してどれだけ関心を持っていらっしゃいます？自慢するためじゃないです。それによってあなたの愛してらっしゃる主を知るためです。それによってあなた自身がより主に喜ばれるものへと変えられるためです。どれほど御言葉を学ぶことをあなたの人生の中で最優先事項としてらっしゃるかどうかです。イエス様がおっしゃったのはそういうことです。いろんなことを喜んでくださるけど、その中でイエス様が一番喜ばれること、あなたに期待してられることっていうのは、あなたがしっかりと主の御言葉を学んでいくことです。二つ目の出来事を見てみましょう。今度は、ヨハネの福音書の11章に移動していただきます。新約聖書の183ページのところです。ヨハネの福音書の11章。17節のところから。実際はこれは一節のところから、この話が出てくるわけです。ね。二つ目の、その姉妹たちが出てくる出来事っていうのはラザロが死んだ時の話です、ね、ラザロの死に際してイエス様とこのマルタとマリタの出来事が記されています。20節のところから見ていただきたいんですけども、このマルタ自身どんな信仰を持っていたのか、そのことが我々ここで見て取ることができます。まず最初の頭に入れていただきたいのは、もうラザロは死んで4日経っているんです、ね、そういう状況です。20節、マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていたって。 マリアが無視したんじゃありません。おそらくマルタがお姉さんであり、その家の責任者であったゆえに、イエス様が来られたという知らせがマルタのところに入ったんでしょう。そこにはたくさんの客もいました。御言葉を見るときにたくさんの人々が彼らを慰めに来ていたというわけですから、その中でマルタが聞いたときに、マリアを探してマリアに伝える以前に、彼女はまずイエス様のところに走っていった。で、イエス様のもとにマルタが着いたときに21節に、こんなことを言っています。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうにって。彼女自身の中の落胆というものを表しています。彼女が言っているのは、イエス様はもう少し早く来てくださったら、私の兄弟は死を迎えることがなかったのに。いいです。マルタは、イエス様はどんな病でも癒すことができるんだということを信じているんです。それがこの信仰の告白に表されているんです。ね。4日前だったら、死を迎える前だったら、どんな病でもあなたは癒すことがおできになるって。その後22節、彼女は続けて言うんです。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになりますって。これも彼女の信仰告白でしょ。イエス様、あなたはこういうお方だって言うんです。確かにイエス様が求めたものは何でも与えられました。それはなぜかというと、イエス様が求めたのは神の御心だったからです。私たちがよく言うのは、祈りが聞かれないというのは、我々は自分の欲しいものを神に要求してそれが与えられないから祈りが答えられないと言っているんです。我々が学ばなきゃいけないことというのは、我々が神の御心を求めなら必ずその祈りは答えられます。イエス様は神の御心を常に求められてそのように生きられた。ですから、確かにマルタが言うように、彼の祈りには神が常にお答えになったって。で、この話をした後何が起こったかというとね、23節に唐突にイエス様はマルタにこう言うんです。あなたの兄弟は蘇ります。で、それを聞いたマルタが24節で答えるんです。私は終わりの日の蘇りの時に彼が蘇ることを知っております。そしてイエス様は私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるんです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますかって言ってるんです。いいです。何が起こってるか。さっきもお話したようにマルタはイエス様はどんな病でも癒すことができるという確信を持ってました。ところが死んで4日目のこのラザロをこの死から蘇らせることができるかというと、彼女にはそこまで信仰がなかったんです。それを信頼することができなかった。彼女が言ったのは知ってますよって。後にみんなが蘇ること。今のラザロがこのような状態にあって、4日も経ってもう腐ってるような、そういう状態から蘇ってくるなんてありえないと、それが悲しいことにマルタ自身のその時の信仰なんです。信じられないんです。そこでイエス様は蘇りの話をしたんです。それも、後にある蘇りの話ではなくて、このラザロが、4日経ったラザロがこの死から蘇ってくるって。なんでイエス様はこんなことをなさったのか、なんでこんなことをおっしゃってるのかって。彼女に欠けている部分をしっかりと教えるためでした。彼女に、このイエス・キリストこそ、人を死から蘇らせることのできる神だということを明らかにするためでした。ですから、27節ご覧ください。彼女はこう言います。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。このような告白をするわけです。あなたがキリストである。あなたが救い主である。私は信じてるって。これがマルタの信仰でした。どういう人物か少し見えてきたと思います。じゃあ今度マリアです。32節の御言を見ていきますとね、ちょうどマルタがその後自分の家に戻って、マリアにこそっと告げるんです。先生が見えています。あなたを呼んでおられます。 28節にあるように。大声で言わなかったんでしょう。というのは、たくさんの群衆がいたから、言ってしまうとみんなが言ってしまうから。マリアにだけそっとマルタはそのことを告げるんです。するとマリアはすぐに立ち上がってイエスのところに向かっていくんです。群衆はなんで彼女が急いで立ち上がっていくのか分かんなかった。きっと墓に行って泣くんだろうと思ってた。そのことを見るときに、他の人々はマルタが告げたことを知らなかったことが明らかです。32節見ていただきますと、イエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主をもしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうにって。お気づきになったように21節でマルタが言ったと同じ言葉が繰り返されてますでしょ。でも実際言語を見てみますと、私のという代名詞の場所が違うんです。なんで違うようにしたのか。それをわざと区別するためだっていう説もあるんですけれども、ある人はそれによってマリアの悲しみが非常に深かったことを言いたいんだろうって。で、もちろんこの箇所を見ていきますと、マリアがどれほど自分の兄弟の死を悲しんでいたかっていうことは伺い知ることができるわけです。非常に彼女もこの出来事に対して悲しみを打ち込んでいました。イエス様、もしあなたが4日前に来てくれてたら、兄弟が死ぬ前に来てくれてたら、私の愛する兄弟は死を迎えることがなかったのに。そのような落胆した様子を見ることができるんですけど、もう一つ我々がしっかり覚えておきたいのは、彼女がイエス・キリストのもとに行った時に何をしたかというと、彼女はイエスの足元にひれ伏して言うんです。ひれ伏する、平伏する。彼女はイエスの前に恐れと礼拝の態度を持って出ていくんです。この箇所から見ることができるのはこの2つです。皆さんね、確かに私たちも日々の生活で思い通りになることって非常に少ないじゃないですか。悲しいことや辛いことや落ち込んでしまいそうになることっていっぱいありますでしょ。心から喜びがすぐに飛び去ってしまいます。どうしたら我々はそういった問題に勝利することができるのか、どうしたら我々はそういった喜びを維持することができるのかって。この二人の姉妹たちを見てください。彼らはその悲しみをイエスのところに持っていくんです。イエス様のところに。そこに解決があるからです。主がどんな方であるかを覚え、そしてその約束にしっかりと立つことです。イエス様がマルタに対してなさったことということは、神様のおっしゃったことに、また神ご自身にしっかりと信頼を置くようにということでした。我々も心が不安になったときに、心から喜びがなくなりそうになったときに、我々は私の主がどんなお方であり、どんな約束をくださったのかをしっかり覚えることが必要です。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じ試みに遭われたんだって。私たちの大祭司イエス様は、あなたに同情できる方だって。我々と違うところは、イエス様は罪を犯さなかった。でもあなたの痛みやあなたの悲しみやあなたの辛さやすべてを彼は分かってくださるって。その方のところに我々は持っていけるんです。その時に神が私たちの心を慰めてくださる。このマルタにしてもマリアにしても、この方のところにそれらを持っていくんです。もう一箇所。ベタニアのマルタとマリアの家で起こった出来事。二つ目は同じベタニアですけれども、ラザロが亡くなった時に、場所は定かではありません。ベタニアのどっかだったんでしょう。ラザロの墓の近くだったかもしれません。そこで起こった出来事。三つ目は次のページに移動していただいて、ヨハネの12章。二節を見ていただきますとね、一節から見てみましょう。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られたって。またベタニアです、場所は。ね、そして、この 家がどこだったのか、ヨハネは教えてくれないんですけど、平行箇所のマルコの福音書の中を見てみますと、シモンという人の名前が出てきます。しかも、大病が癒されたシモンだというふうに、御言葉を教えてくれます。で、ルカの福音書の7章を見てみますと、同じような出来事が出てくるんです。シモンという人の家において、罪深い女がやってきて、涙でイエスの足を濡らし、髪の毛でそれを拭い、目足に口づけをし、香油を塗ったって。非常によく似た出来事が、ルカの福音書の7章の36節から出てくるんです。でも同じ出来事ではないんです。どちらもシモンという人の家でした。でも今我々はヨハネの12章で見ている出来事っていうのは、シモンはシモンでも、大病が癒されたシモンなんです。ルカの7章のところでは、パリサイ人のシモンと記されています。違う出来事です。さあ、それを覚えた上でこの12節、12章の御言葉を見ていきたいと思います。3節の御言葉を見てください。12章の3節。ヨハネ。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになったって。このマリアの行為、一体何がこのような行為に、行動に彼女を駆り立てていったのか。二つのことがあります。一つはね、御言葉なんです。神様のお言葉なんです。十二章の七節見てください。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。なんて。非常に興味深いこと言ってますでしょ。今まさにこれからイエス様は十字架にかかっていこうとされてるんです、ね。そしてマリアは、このイエス・キリストの葬りのために、十字架にかかって、そして、葬られていく。その準備のために、これを取ってたんだって。我々が疑問に思うのは、マリアは一体どっからそんな知識を得たのかです。なんでそのことが彼女に分かってたのかです。思い出してみてください。マルタとマリアが家にいてイエス様を迎えたときに、マルタは忙しく食事の準備をしていました。マリアは何しました？イエスの足元に座って御言葉を聞いてたんです。だからなんですよ。彼女は御言葉を聞き、そしてイエス様がおっしゃりたいことを理解したんです。これからイエス・キリストは十字架にかかっていかれるんだ。その日が近づいてるんだって。そしてそれを知っていたこのマリアは、そのために、この行為を持ってやってきたって言うんです。ですから、ただ衝動的にしたんではない。彼女がイエス様のお言葉を通して聞いたその知識に基づいて、彼女はこのような行為を行ったんです。二つ目に、この行為っていうのは、彼女の愛に基づく行為でした。このナルドの香油300グラムっていうのがどれほど高価だったのか、イスカリオテのユダが教えてくれます。五節に、なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのかなんて言ってます。一デナリはその当時の一日の賃金に相当する金額です。ですから、300日分の賃金に値すると。一週間考えてみますと、そこには安息日があるわけだし、イスラエルのその歴史の中に、一年の中には様々な祝日というのもあるわけです。ですから、大体一年間の賃金というふうに見ることもできると思います。我々は理解するために、一日の賃金を1万円と考えましょう。そうすると、300万円すると。我々が考えるどんな香水よりもはるかに高額な香水であったことは明らかです。このナルド、これはあのインドとヒマラヤのチベットの間にあるそのヒマラヤの高地に咲くものです。非常に高価なものだったと言います、ね。それをどうしたのかって、マリアはイエスの足に塗りっていうふうに12章の3節を教えています。 でも並行箇所のマルコの26章とか、マタイの26章の12節とか、マルコの14章の8節を見てみますと、頭に注いだと書いてあるんです。何も驚くことはありません。だってこの300グラムっていうと、だいたい470ミリリットルです。牛乳瓶2本ちょっとです。そんなもの頭から注いだらどうなります？全身流れていきますよ。それだけ大量の香油をマリアはイエスの頭に注いだんです。それが間違いなく彼らは当然食事ですから、こう肘をつきながらテーブルについていたでしょう。それが流れて、そしてその香油を彼女がその足に塗った。何も矛盾したことは全くないわけです。で、ここで見ていただきたいのは、そのような非常に高価なものをマリアはイエスのために喜んで使っただけじゃありません。彼女は髪の毛でもってイエスの足を拭ったと3節が記しています。使えるものの態度です。謙遜な態度です。というのは、ユダヤ人の女性がマリアのように人前で髪の毛をほどいてこのようなことを行うのは恥辱的な行為だったんです。恥ずかしい行為だったんです。こんなこと誰もしなかったんです。またコリント第一の手紙の11章の15節にあるように、髪の毛は女性の光栄である。それを彼女はあえてイエス様の足を拭うために使ったんです。どれほど彼女が主のことを愛しておられたのか、主のことを尊敬しておられたのか、敬っておられたのかということを我々は見ることができます。ですからこの行為を見るときに、これはまさに彼女の愛とその彼女の献身の証です。そのために高すぎるものなんてないんです。どんなに人の目に高価と思えるものでも、主を愛する者にとっては高価じゃない。もっと下げたい。もっとなんかないかな。もっと私の神様に対する感謝と愛を表したい。他にないかなって。それが愛じゃないですか。でね、皆さん。さっきから我々見てきたように、マルタっていうのは非常にこう、社交的でした。マリアっていうと非常におとなしい人物でした。そのマリアが、このシモンの家で、その食事が行われている時に彼女が入ってきて、人目をはばからずに、彼女がこのような行為を行ったって。驚きでしょ？普通だったらちょっと恥ずかしいからやめましょうって。みんな見てるからと。こんなことしたらみんなどう思うかわかんないからやめときましょう。そうじゃなかったんです。彼女は出て行って、そして、このような行為を行ったんです。それは彼女が人が自分のことをどう思うかとか、どんなふうに見るかなど考えてもいません。彼女はイエス様だけを見て、このイエス様に対する心からの愛を表しているんです。彼女の愛でした。で、このことに対してイエス様はどんなふうに対応されているかって。マルコの福音書の中でこうあるんです。そのままにしておきなさいって。なぜこの人を困らせるのですか。私に立派なことをしてくれたのです。私に立派なことをしてくれた。マルコの14章の6節のところです。つまりイエス様はこの行為を喜ばれたんです。これが神様が喜んでくださる礼拝者の真の態度です。神様が喜んでくださる。そのために彼女は喜んで最善を尽くしたんです。このようなマリア。この時にお姉ちゃんは何してたんでしょう。十二章二節はこう言います。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していたって。さすがマルタです。でも、もう彼女は誰かが手伝ってくれないからといって不平不満を言う人物ではなかったです。不満が出てこない。彼女は喜んで主のためにそれをするんです。マリアは御言葉を通して主の御心、主の愛を学んでいきました。だから彼女の この愛の行為っていうのは、ただの感情的な高揚ではありませんでした。というのはね、皆さん、神様の愛は私たちを謙虚にします。神の愛を我々が知ることによって、我々はますます神の前に謙虚にされていきます。神の愛は私たちに心からの感謝をもたらします。神の愛は私たちの心に神への愛をもたらします。そしてこの神への愛は、惜しまずに喜んで与える思いを私たちにもたらします。たとえそれがどんなに高価なものであっても。でね、この愛というのは必ず行動に至ります。今の私たちの間でもそうじゃないですか。どんなに愛してると言っても行動が伴わない愛など信じることはできません。彼らは自らの愛を行動でもって示したんです。それが本当の愛です。マルコの14章の中では、この女は自分にできることをしたのですなんて8節のところでイエス様おっしゃっています。彼女は、マリアは自分にできることをしたんだって。ちょっと皆さん考えていただきたいんですけどね。マリアは、イエス様が十字架にかかる日が近づいていることを知って、その埋葬のために、このナルドの高価な香油を持ってきました。そしてイエス様の頭にそれを注いで、イエス様にそれを愛の証として示しました。イエス様が亡くなったとき、墓に納められる様子を見ていたガリラヤからイエスに従ってきた女たちも何をしたかっていうと、埋葬のために香料と香油を用意するんです。そして週の初めの日の明け方早くに、彼らはその準備していた香料を持って墓に行くんです。しかしその用意していた香料をイエスに塗ることはありませんでした。イエス様は復活されたからです。チャンスを逸したんです。マリアは神様から御心を示されたときに、イエス様がこれから何をしていかれるのか聞いたときに、彼女はすぐに行動に出ました。ある人々は待ってたんです。で、皆さん、私たちが神様の愛を覚えるときに、この神様に対して何かをしたいという思いを我々が持つときに、先延ばしをしてはならないんです。今しなきゃいけない。また今度、また明日ではなくて、主に対して今、私たちはその行動を取ることです。神様への愛というのは、そのように我々のうちに働いて行動を生み出そうとするんです。この間アメリカにいたときに、非常に古い賛美歌をラジオから流れてきたんで、その曲を聴きました。E.E. ヤングという人が1895年に書いた賛美歌で、私の持っている賛美歌の中にはこの曲は出てきませんでした。このヤングという人がこの曲を書いたのは、彼がある一人のクリスチャンの話を聞いたからです。1860年の9月の8日に、アメリカのあの五大湖のミシガン湖で、レディ・エルジンっていう蒸気船が沈没をしたんです。エドワード・スペンサーはその知らせを聞いたとき、図書館に至っています。そして彼はすぐに、そのミシガン湖へと走りました。大学のキャンパスは、そこから近かったからです。その時に彼が見たのは、真っ暗の中、荒れ狂う海の中で生存者がいることでした。彼はもうすぐに上着を脱ぎ捨てて、その海に向かって泳ぎ始めるんです。そして一人を、そして二人をと、岸に連れて帰りました。岸にいた友人たちは、エド、お前はもう十分やった。 これ以上やるとお前が死んでしまうぞ。そう叫んだ時に彼は、私は最善を尽くさなければならないんだ。そう答えて彼はその後、トータルで17名の人々を救い出すんです。聖魂使い果たしたエドワードは意識が薄れていく中、私は最善を尽くしただろうかと上言で繰り返したと言われています。この出来事で健康を害した彼は、望んでいた宣教の働きに就くことはなかったんです。でも、この彼の証を聞いてこの賛美歌が生まれたんです。その賛美歌の歌詞はこう綴ってます。私はイエスのために最善を尽くしただろうか。私のためにあのむごたらしい木にかかって死んでくださったお方のために。十字架での主の大きな犠牲を考えるとき、私が最善を尽くすことを主が期待しておられることがわかる。私はあまりにも多くの時間を無駄にした。私がキリストのために過ごした時間はあまりにも少ない。それはイエスへの愛が私には欠けているからだ。主の心も悲しんでおられるのではないだろうかって。どうです皆さん。あなたの救われたからの人生、主にすべてを捧げて喜んで仕えていらっしゃいます？それとも、主のために時間を過ごすよりも自分のために過ごしてはいません？我々はもうすぐこの地上の旅路を終わります。主の前にみんな立ちます。その時に主が問われることは、何かをあなたはご存知です。で、クリスチャンである皆さん、残された時間短いです。でも我々がイエス様の十字架を見上げたときに、これだけ大きなことを私のためにしてくださった主に対して、私はこれまで何をしてきたのか、そして今から何をするのか、そのことを考えなきゃいけません。マリアのこの大きな愛は、この神を見上げたときに、彼女の心から湧き上がってきた行為でした。そしてその行為、ヨシは喜ばれた。あなたも今十字架を見上げることです。そして、この主のために何をしなきゃいけないのか、あなたが決めることです。そして、感謝を持って、愛を持って、あなたの最善を尽くすことです。それが、主が望んでいらっしゃることだと思いません？父なる神様、あなたは私たちのために大きな祝福を与えてくださいました。我々を罪から救ってくださいました。あなたの子供としてくださいました。天に国籍を持つ者にしてくださいました。しかし私たちはあなたのために一体何をしてきたでしょう。どうぞ神様、今一度一人一人信仰者の心に働いてくださって、それぞれがしっかりとあなたの十字架を見上げ、今日から私は主のために全てを捨てて、主に喜んでいただくために最善を尽くしていきたい、そんな決心をして歩み出すことができるように、どうぞ一人一人のうちに働いてください。そしてそのような決心をした人々を神様あなたが祝してくださって、どうぞあなたが用いてくださるように、もう無駄に過ごす人生をいい加減にやめにして、あなたの前に喜ばれる歩みを持って、私たちの感謝と私たちの愛をあなたに示していくことができますように、どうぞ一人一人をあなたが祝してくださいますように、そして我々一人一人を用いてくださって、あなたの素晴らしさをなおなお明かしてくださるように、 そのことを心から願って、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。